今日の説教題はイエス様の再臨に備えるの2番目です。1週間前にイエス様の礼拝に備えるの1番前の説教をしてまいりました。来週からアドベントになります。アドベントというのはクリスマスを待ち望む4週間です。それはイエス様のファーストカミング、最初に来られた出来事を覚え感謝を捧げる4週間になります。そしてそれを待ち望む前にセカンドカミング、イエス・キリストの2回目の訪問、いらっしゃることについて学んでいきたいと思っています。長めのテキストになりますけど、後で読んでいきますが、報道によりますと、新型コロナウイルスの感染者が非常に増えているということです。今日明日は連休ですけれども、できるだけ必要のない移動、またしなくても良い場合には会食を避けていただきたいということが報道されています。十分に体に気をつけていただきたいと思います。また十分な睡眠をどうかお取りください。今日の教会の礼拝後の交わりも、どうか2メートルの間隔を空けてお話をされる場合にはするようにしてください。私は大学で聖歌隊のチャプレンをしておりますけれども、一緒に歌うというのは一番良くないこととして言われています。青山学院大学ではずっとクリスマスツリーに点火する点火祭を毎年両キャンパスで行ってきましたが、1970年代から続いているイベントですけれども、今年は初めて、インターネットでの配信、になります。クリスマス、ね、礼拝もインターネットのみでの配信になります。この状況の中で何が本質的であり、何を変えなければ、あるいは変えても良いのかというのが問われている時期かと思います。逆に言うと、それを考えることができる機会と取ることもできるでしょう。私たちは9月から42日間の学びをしてきました。リック・ウォーレン牧師が書かれた本ですけれども、アメリカで一番大きな教会の牧師先生でいらっしゃいます。オバマ大統領が就任された時、2人の牧師の1人として祈りを捧げたのが彼でした。いろんな牧会経験のある方であり、さまざまな人々に届いていってる教会ですけれども、彼があの本の中で言われていたのは、多くの場合人々が素晴らしい礼拝でした先生って言ってこられた場合、その方の好みに合っていたということが多いんだということです。自分の好みの音楽、好みの雰囲気、好みの説教、しかし礼拝はあなたの好みに合わすことではなくて、神が何を求めておられるかなんだということが書かれていました。で、特に音楽の好みは非常に異なります。私たちの教会はコンテンポラリーミュージックを使って始めていきましたけれども、その一番最初の理由は、誰も音楽できる人がいなくて、私が唯一ギターが弾けたからって、それも大きいです。と同時に、若い人たちに届いていくために、伝統的な音楽よりもそういう方が、良いのではないだろうかということで始めていきました。礼拝の音楽というのは、基本的に日本のキリスト教会では、クラシック音楽が、賛美歌が使われています。音楽の歴史の話をここでする必要もないと思いますけど、アメリカでは黒人の方々からブルースが始まり、ジャズが始まり、そしてロックが生まれてきて、1960年代にはビートルズが出てきた。で、そういう影響を受けた人たちが出てきたところから、教会でもそういう音楽を、そういうスタイルでいいんじゃないかというのが始まっていきました。特にアメリカ、オーストラリアを中心とした音楽が入ってきた1970年代以降だと思います。ですから、それほど古いものではなく、伝統もそれほどあるわけではないんですけれども、そういうのも受け入れられてきたということです。音楽の好みは非常に人によって異なりますし、年代によっても異なります。また年を取ると、食べ物の好みもそうですけど、変わっていくということもあります。また世代によって、この世代の人たちはこういう音楽が好きというのもあります。団塊の世代の人たちはこうだとか、そういうのもあったりするでしょうけれども、実は楽器を全く使わない礼拝っていうのがあります。説教がない礼拝もあります。完全な沈黙 という礼拝もあります。私は若い頃にはそういうのは全然よくわからなかった。説教がない礼拝って何っていうふうに思ってましたけど、20代30代初めの頃は。しかし聖餐式を重んじ書かれた祈祷文を大切にする礼拝の重要性というのもだんだん学んでいきました。子供は例えば生姜だとかわさびは嫌いですけれども、年を取るとその味が分かってくるというのにも似てるかもしれません。母から話を聞くと、年を取ると30分座ってるのがもうきついんだということを聞くようになりました。もう誰にもあなたには言ってくれる人がいないだろうから、お母さんが言っときます、説教は長くしてはいけませんというふうに母に、しばらく前に言われたことがあります。友人の僕先生方に聞いても、30分座ってるのがきついんだっていうお年寄り多いんですというふうに言われていました。母はもう礼拝にはほとんど行くことができず、教会から送られてくる CD をで説教を聞いています。しかし毎朝自宅で1時間ほど聖書を読み、祈りを捧げ、ディボーショナルな本を読み、礼拝を捧げています。それぞれの礼拝の捧げ方があると思います。特にこのコロナの時期はいろんな可能性を探っていただきたい。私も毎朝ほぼ 99% 以上毎朝40分ほど歩きながら祈りを捧げ、またその後書斎に帰ってきて祈りを捧げています。今朝もそうしました。なのでこの時期、ご自分なりの礼拝の仕方というのも考えていただきたいと思います。オルガン、特にパイプオルガンというのは伝統的な教会で礼拝で用いられてきました。おそらく天に我々が招かれていった時の雰囲気に近い荘厳さがあるのじゃないかなというふうに推測をしていますけれども、もちろんそれだけが礼拝のスタイルではないわけです。ですから私たちは今のようなスタイルをアダプトしてきましたけど、もし準備が大変だったら伝統的な音楽を加えるのもいいかもしれませんし、ヒムプレイヤーを使ってもいいかもしれませんし、皆さんにとっての無理がないようにしていただきたいと思います。特に30代40代の子育ての世代は今本当に大変な時期だと思います。子どもたちもの世話もしなければいけない、自分の仕事もしなければいけない、という中でどうか無理をなさらないようにしてください。ネット配信は続けていきます。テクニカルスタッフの方々、毎週ご準備してくださって感謝をしています。そのバックアップとしてサーバントメンバーの方が毎週おられますので、それは続けていくことができます。さあ、セカンドカミング、この箇所をお読みしていきます。長い箇所になりますが、重要なことなのでぜひ学んでいただきたいと思います。今日それ以外にも多くの箇所を引用していきます。そのうちの多くはプロジェクターに入れてあります。聖書朗読は新約聖書マタイ福音書24章の3節以降です。お読みします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。そこでイエスは彼らに答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆生みの苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しい目に遭わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって 多くの人々を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。30節。この時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めます。イチジクの木から例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。そのようにこれらのことすべてを見たらあなた方は人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。まことにあなた方に告げます。これらのことが全部起こってしまうまではこの時代は過ぎ去りません。この天地は滅び去ります。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたりめとったり嫁いだりしていました。そして洪水が来てすべてのものをさらってしまうまで彼らはわからなかったのです。人の子が来るのもその通りです。その時畑に二人いると一人は取られ、一人は残されます。二人の女が嘘を引いていると一人は取られ、一人は残されます。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。しかしこのことは知っておきなさい。家の主人は泥棒が夜の何時に入ると知っていたなら、目を見張っていたでしょう。またおめおめと自分の家に押し入られはしなかったでしょう。だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですから。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。誠にあなた方に告げます。その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだ帰るまいと心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じにするに違いありません。しもべはそこで泣いて、歯ぎしりするのです。以上です。再臨についてイエス様は多くを語っておられます。なぜ再臨が必要なのか、大きい流れを復習しておきましょう。神は良きものとして天地を作られました。素晴らしいものとして天地を作られた。創世記1章2章です。全てが書かれているわけではありません。例えば天使がどこでいつ作られたのか、そういったことは書かれてはいない。だけど天使の存在っていうのは前提とされていますから、どこかで作られているはずです。創世記3章、アダムとエバが罪を犯します。そして神はすぐに救い主を送るということをそこで言われます。しかし長い年月をかけ、非常に長い年月をかけ、特別な選びの民イスラエルをアブラハムから起こし、そして彼らがエジプトに下るようにされ、そこから引き出してくる40年かけて彼らを整えていき、選びの民としていきました。そしてイスラエルの民が神の御心を知り、それに従って生きることができるようにと預言者たちを使わしていった。しかしなかなか彼らはそれには従うことができなかった。多くの葛藤を経て彼らは裁きも経験していきました。バビロン捕囚もありました。しかし時が満ちて救い主が 送られてくることになった。それが今から約2000年前のことです。イエス様が聖母マリア様を通して聖霊によって身重になられてお生まれになった。それがクリスマスの出来事、ファーストカミングです。そしてイエス様は救い主として人々に神の御心を知らせ、神の教えを教え、人々を愛し抜かれ、愛が何であるかを知らされ、人々を神へとつなぐその橋の役割を果たされました。しかし人々はそれを受け入れず、こんなやつは救い主ではない、冒涜だと言ってイエス様を捕らえ、鞭で打ち、血だらけにし、茨の冠をかぶせ、十字架につけて殺されました。殺しました。そしてイエス様は彼らを愛し抜かれたにもかかわらず愛し抜かれた。イエス様は一度も罪を犯されなかった。そしてそれが金曜日、日曜日にイエス様は復活をされました。それによって神の贖いの技が完成をしていった。そしてイエス様はもう一度私は最後に帰ってくると言われた。それが再臨です。ですが今日の説教で申し上げたいこと、それは私たちは再臨に備えた生き方をしていく必要があるということです。イエス様が最後に全部をはっきりさせるために再臨をされます。今もその準備をしておられます。それはもう遠くないかもしれない。その再臨があるということを何度も何度も何度も何度もイエス様ご自身、また聖書が語っているということです。3つのことを申し上げていきます。その再臨に備えるために、第1番目、終わりの時は突然来るということを予期しておくということです。終わりの時は突然来るということを知っておいてください。終わりの時というのは来るんです。それはもう明確に聖書が語り、キリスト教の伝統でずっと大切に保持している教えです。それを否定するようなものがあるならば、それはキリスト教ではない。少なくとも終わりの時というのはあります。弟子たちは、次のあれを出してください、画像を出してください。使徒の働き一章の7節から、イエス様が復活をした後40日間弟子たちと一緒にいました。で、弟子たちはまだよく分かっていなかった。分かっていなくて、イスラエルの国をきちんとして独立国にしてくださるというのがイエス様のプラン、神の願いではないかというふうに彼らは思ってました。イスラエルは特別な民だから、そういうふうに考えていた。そして今こそ国を、イスラエル復興してくださるんですかと聞きました。これも十字架が終わって、復活が終わって、その後40日間のイエス様のインテンシブトレーニングが終わっても、最後の最後、天に戻っていかれる昇天の直前です。まだその理解だった弟子たちは。そしてイエス様、7節、イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくて良いのです。国の復興ですかと聞いた時に、イエス様はそれには答えずに、彼らが思っているイスラエルの独立ではなくて、天の御国がいつなるのかという形でお答えになっているのがここの箇所です。いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくても良いのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。さっき読んだ通りですね。御父のみが知っておられる。天使も知らないし、イエス様ご自身も知らないというふうに言われておられました。そして8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。福音を伝えるということを言われるわけです。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなった。これは昇天の箇所です。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。これオリーブ山で起こったことなんですね。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。天使たちです。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方は離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。再臨のことをもうすでに昇天の時に天使たちが語っています。終わりの時というのは来ます。 私はアメリカとイギリスに留学をする機会がありました。そして行った国で車も必要だったから車も買いましたし、家具も買う必要があった、本も買う必要がありました。その国で暮らしていましたけど、いつの日か自分は日本に帰ってくるんだということを知っていました。車は置いていかなければいけない、ここでの生活が全てではないということを知っていました。終わりの日が来るというのはいつかはっきりは分からなかったけど、来るのは知っていました。だからそれを踏まえた生き方を当然するようになりました。終わりの時というのは来るんです。次のプロジェクター画像をお願いします。テサロニケ5章の1節、第一テサロニケ。兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。夜中泥棒が入ってくるみたいに、いつ来るかわからないけど来るっていうんです。3節、人々が平和だ、安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。子供が生まれる時に産みの苦しみがあるように、神の国がなっていく前には必ずその終わりの時が来るんだということです。イエス様帰ってこられます。学生たちは期末試験があるということを知っています。期末試験と違うのは、期末試験はいつかというのは学生たちは知っています。でもイエス様がいつ帰ってくるかというのはわからないんです。いつ帰ってきても不思議ではない。だからその準備をしておきなさいというふうに言われています。神はその準備をしておられます。イエス様もその準備をしておられます。もうそれほど遠い時期ではないのかもしれません。そしてそれが起こった時に、この世の終わりが来た時に、大きな変革が行われるということです。学生時代、高校生時代は大学入試っていうのはすごく大切でした。ですから成績が大切、もう大学時代もそうでしょう。しかしそれだけではない、社会に出る日が来ます。社会に出て仕事を得たならば、別の尺度で測られるようになります。あの人は試験は得意だったんでしょうねとか言われるようになるわけです。試験ができても社会では使い物にならないというふうな批判を受けることがある。違う尺度で見られます。同じように今我々が生きているこの世だけではない尺度が重要になる。それがこの世の終わりに来る時にが来た時に分かります。あ、こんな違う尺度があったんだ、一応知らないわけではなかったけどと気づきます。その時大切な尺度は何なのか、永遠に価値があることとは何なのか、それは愛することです。最も大切な戒めとしてイエス様が言われたのは、神の愛のうちに生き、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、そして許すこと、恵み深くあること、寛容であること、親切であること、天の御国の生き方を今もうここにおいて始めていくということ、この今の我々が生きている世界はいつか終わりが来るんです。そしてその尺度はもう終わります。天の御国に行って何を自分が成し遂げたかというのはあまり重要ではなくなると思います。天の御国に行くときは、あなたどうやって天国を入れてもらえたんですか。教会に3億円献金をしました。あなた3億円ですか、僕は5億円ですよ、などという人たちがいると思いますか。天国で自慢ばっかりしてそういう人は招かれないんです。そういう基準で神は選ばれるのではない。ノーベル賞を取ったから、何かの記録を取ったから、ベストセラーを出したから、有名だからというので選ばれるのではない。神はどれだけ神に心が重なり、神を愛し隣人を愛しているか、それによって判断をされます。神は悪に対しての、サタンに対しての最後の戦いを戦っておられます、今も。 サタンと彼に従う者たちに対する裁きについても聖書は語っています。でクリスチャンが、洗礼を受けたクリスチャンが実は悪魔の側にいつの間にか立っていることがあります。悪魔の側に立って戦っていることがあります。もちろん宗教戦争があった、プロテスタントとカトリックの宗教戦争があった時代もそうだったと思います。神を礼拝しながら 鎧を着て剣を持って人を殺そうとしている。これが神の御心にかなうはずがない。それだけでなくても21世紀の日本でも起こりうるでしょう。クリスチャンが人を裁くとき、憎しむとき、羨むとき、恨むとき、批判をするとき、策略を巡らすとき、破壊をしていくとき、これら神の国の性質ではありません。そのようなことをクリスチャンがするときに、サタンの側に我々はいつの間にか立っているということがあります。神の国の戦いではなくて、クリスチャンがサタンの側に立って国際関係を論じ、批判をし、教会を破壊することがたくさんありましたし、今もあるでしょう。神を礼拝すると言いながら、鎧を着て相手を攻撃し、相手を裁く。正当であるかのごとく論理を並べて、あっち側の人に、サタン側の人になっているということがあります。神学者、牧師でもよくあります。牧師でよく、もうすっごい怒りっぽい人います。よく戦う神学者もいます。どう見ても神の国の性質を表してないという場合が実はあります。理屈は合ってるんだけれども、信仰義人とか理屈は言ってるんだけれども、神の国の性質を身に帯びていない時に、あっち側に立っている、サタンの側に立つことがあります。ローマ信徒への手紙、ロマ書14章10節、なぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか、また自分の兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座に立つようになるのです。終わりの日は来る。それに備えて神の性質を帯びた生き方をするということです。で、その最後の日は急に来ると聖書は語っています。急に来るんですが、兆候はあります。もう何月何日に来ますって言ったら、その直前までやりたい放題するかもしれません。だからいつ来るかわからない。まあ、だからかどうかわかりませんが、いつ来るかはわからないと言われています。兆候について今日お読みしたところ、24章3節、イエスがオリーブ山に座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。お話しください、いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。イエス様答えられました。人に惑わされないで気をつけなさい。で、偽キリストが現れると語っておられます。5節、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って、キリストって神から使わされた救い主、油注がれたものという意味ですけども、人々を迷わす。宗教家かもしれないし、政治家かもしれない、あるいは人気を持った影響力のある人かもしれません。戦争の噂、飢饉、地震が起こる、書かれています。6節、戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こること、起こるというふうに言われています。そして民族は民族に対し、国は国に敵対する。そして飢饉と地震が起こる。11節、偽予言者が多く起こって多くの人々を惑わします。12節、13節、不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。愛がなくなるということ、イエス様は愛するということを一番大切に言われました。神を愛する、隣人を愛する、それがイエス様の教えの中心です。イエス様の弟子の特徴は、あなた方の間に愛があるならば、人々はあなた方を私の弟子と認めますというふうにイエス様は言われた。愛がなかったらイエス・キリストの弟子ではないわけです。私たちは何とか教会という名前がついていても、何月何日で洗礼を受けましたと言っても、ここに愛がないならイエス・キリストの弟子では少なくともない。そして世界中に福音が述べ伝えられて終わりが来る。兆候、 イチジクの木から例えを学びなさいと言われました。枝が柔らかになって葉が出ていると夏が近いことがわかる。だからこれらのことが起こったならば再臨が近いと知りなさい。ただいつ来るかはわからない。天の御使いたちもイエス様も知らない。御父だけが知っておられる。44節、だからあなた方も用心していなさい。なぜなら人の子は思いがけない時に来るのですからとあります。イエス様が帰って来られるのは思いがけない時、いつ来られても不思議ではない。まあ、人生でもそう、大変なことって急に来ますね。親の介護、これ急に来るんですね。実はそろそろかなとは思ってますけれども、えっと思うような形で始まって大変になっていく、そういう経験された方はたくさんいらっしゃると思います。自分の体調が悪くなるというのもそういうことではないかと思います。すぐに急に始まって急に対処しなければならなくなる。あるいは首都直下型地震が来るということは我々みんな聞いています。それに対処しなければいけないというのもみんな聞いています。いつ来るかはわからない。それに似ているのだと思います。東日本大震災、そしてあの津波、まさかと思うような規模のもの。地震は来るというのは聞いてたけれども、こんなものだとかだとは知らなかった。でもあの映像を我々は見たわけです。同じように主の日は来るんです。突然来ます。そしてそれは激しい形で来るということを覚えておかなければなりません。2番目、イエス様の再臨に備える第2番目、それは愛を持って再臨を待ち望むということです。再臨というのは裁きの時であると同時に、愛するイエス様にお会いする時でもあります。イエス様と語りかけて答えていただくことができる。イエス様の顔を皆さん見たいと思いませんか？どんな表情をしておられるのか、どんな声をしておられるのか、どのような眼差しをしておられる、その方にお会いすることができる。それが再臨の時なんです。ですから、そしてまた神は全てのことを愛の動機によってのみ行われます。だから再臨も愛の技なんです、神による。次の画像をお願いします。ヨハネ福音書14章18節、イエス様言われました。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。イエス様の愛の言葉です。あなた方放っておかない。父のところに行って住まいを用意する、用意ができたら帰ってくるというふうに言われた。再臨のための準備っていうのは、それ大変なんだと思います。ファーストカミングのための準備があれだけ時間をかけて、あれだけ多くの技をなし、イスラエルの民を整え、預言者たちを送り、備えていかなければならなかった。そして1世紀に、まあ、世界史的にもローマ帝国全体でギリシャ語が使えるようになり、交通移動が可能な時期にあえて救い主を送られたということがあったんだろうと思います。セカンドカミングのための準備もしておられる。そしてそれが整う時に、それがどういう形でか分かりませんが、後から振り返ると、ああ、あの時あれが必要だったんだろうなと思えるでしょう。後から振り返る時に、あの一世紀を私たちが振り返り、あれが特殊な時代であったということを感じるように準備をしておられるということです。そして愛の行為としてのセカンドカミングが来るということ。第2ペテロ 3-9、 主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。まだ福音を聞いたことがない世界中の方々が福音を聞き、悔い改めることができるように待っておられる。でもどんどん新しい人が生まれてくるわけで、 もともとキリスト教世界であったところでも、そしてクリスチャンじゃない人も生まれ、どんどん数も増えていきます。だから待てばいいというものではないわけですけれども、そういうことを言っています。この1世紀に書かれた、新約聖書のほとんどは1世紀に書かれたわけですから、そしてすでに亡くなられた方が悔い改めるということも、おそらくないわけではないんだと思います。死んだ後にということで、それについては聖書は記していませんし、多くの福音派の教会はそれに否定的ですけれども、聖書は特に語っていないので、悔い改めることができるように待っておられるのかもしれません。イエス様のに出会う時の私の、まあ、私も年とともに成熟し、いろんなことを学び、理解深まっていきますけど、今のイメージはこんな感じです。次の画像をお願いします。イエス様にお会いする時の、イエス様は何を願っておられるか。イエス様は全ての人が救われることを願っておられます。イエス様を求めておられるのはそれだけです。私たちが地上での生涯を歩み、神を愛し、隣人を愛する歩みをする。そしてイエス様にお会いする。そしてイエス様はそれを喜んでくださる。再臨というのは愛の行為だということです。そしてイエス様が私たちの歩みに報いてくださる。主にお会いすることを楽しみに願いながら、神の愛がどれほど深いものか、そして私たちの思いをはるかに超えたものであるか、それに思いを馳せたいと思います。そして隣人を自分のように愛しなさいと言われる。そして神の心には一点の曇りもありません。神は私たちを愛していてくださっており、私たちが神の国に来ることができるようにと願っておられるということです。最後に3番目、再臨に備えて私たちがすべきこと、それはイエス様と共に清く敬虔に生きるということです。イエス様と共に清く敬虔に生きるということ。驚くべきことですけれども、天使も罪を犯し得ます。天から天使が出されたということもあります。そして堕落した天使が悪魔です。で、その悪魔となった天使についていった多くの、まあ、小物のと言ったら失礼かもしれませんけど、天使たちもいるわけです。まあ、失礼ではないと思いますけれども、天使たちは人に仕えるようにと神に求められましたけども、それが嫌だったんだと思います。自分たちの方が能力もあるし、いろいろできるし、人間なんかに仕えたくないと思ったんでしょう。そして神のごとくなりたい。もっと自分の能力を伸ばしたい。自分のやりたいことをしたい。そして神に従いたくないと思った一軍の天使たちがいたということです。そして彼らは天から出されました。次の画像をお願いします。第2ペテロ2章の4節。神は罪を犯した天使たちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。ユダの手紙1章6節。また主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められました。天にいても罪を犯しうるということです。天にいた天使たちが罪を犯したということです。もし彼らに悔い改めの可能性があったならば、御父は悔い改めまで導かれたでしょう。私たちに忍耐強くあられるように。しかし悔い改める可能性がないほど悪に凝り固まった者たちはこのようにされているということです。天においても罪を犯しうる。我々も神に沿う、そのような生き方をしていないならば、天の御国に入れないばかりか、天で永遠に生きることはできないでしょう。天にいた天使たちが天から出されたということを私たちは深刻に受け止めるべきだと思います。そういう生き方になっていないならば、 そういう生き方から大きく外れたから彼らはそこから出されたんです。救いは恵みによる、行いによるのではないというのはその通りなんです。それは非常に重要なことです。次の画像お願いします。しかしイエス様が言われた、そして私何度も繰り返してますけど、このことも決して忘れてはならない。誠に誠に誠に、ここで一回ですね、アーメンという言葉です。あなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れないというのはどういうことか。このことについてしばらく考えました。私も何かをすることによって、行いによって天国に入れてもらうということではありません。行いによるのではない、誰も誇ることのないためです。エペソ2章の2章書かれてますね、8節9節。しかし幼子のようではでなければならないというふうに言われて、それどういうことか考えてみてください。子供が純粋なのは、子供が素直なのは、素晴らしい行いをしているということではないですね。子供は純粋な性質を持って生きているということです。幼子のようになるというのは、努力して何かするという意味での行いではありません。子供、あるいは皆さん子供だった時、考えてみてください。お母さんと笑いながら一緒に買い物に行く、お母さん肩叩きしようかという、一緒に眠る、これ行いによって、まあ、肩叩きは微妙にちょっとあるかもしれませんけど、そんな真剣にマッサージを学んでどの角度で押すのがいいかとか、そういうことではないです。何かしてあげたいというそういうことですね。行いによって子供は何かするっていうんじゃなくて、お母さんを愛して一緒にいるということ、それが幼子のようであるということです。神の子として生きるということは、何時間も大声で祈るということではありません。何時間も大声で祈って純粋になっていくということというよりは、むしろ毒が抜けていくというようなイメージではないかと思います。次の画像をお願いします。第一テサロニケ5章の10節。主がイエス様が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったのは、私たちが起きてても眠ってても生きていても死んでいてもイエス様と共に生きるため、イエス様の愛のうちに生き、子供、幼子がお母さんと笑いながら買い物に行き、一緒に眠り、一緒にお茶を飲み、冗談を言い、お母さんを愛するように、私たちが素直な心で神を愛し、イエス様を愛し、その交わりの中に生きるということ、これが幼子のようになるということです。何かするということではない、何もしなくていいんです。ただ神に信頼し、神の子として純粋な人となるということ、何もせず静まり、神に心を重ねるということ、神と一緒にいて神に語りかけるということ、神と一緒に散歩するということ、子供が常に親に信頼して親と一緒にいるように、そういうイメージです。子供が我慢して、あ、お父さんと一緒にいなきゃ、お父さんいびきうるさいけど、でも私娘だから一緒にいた方がいいよね、だからいます、はいっていうんじゃ、それは違うんですね。そうじゃなくて、楽しくて痛くて一緒にいる、愛のうちに、そういうイメージだと思います。だから行いによるのではない、誰も誇ることのないため、私たちが救われるのはイエス・キリストの十字架によるのみです。そして私たちが幼子のように純粋な思いで神を愛し、隣人を愛し、天の国の性質を持って生きるということ、人を、互いを許し、互いを大切にし、思いやり、思慮深く、配慮深く良い行いをするということ、 チェックリストを一つずつこなしていくということではない。だから救われるというのは祈り込んでスッキリしたということでは、それはさっき言った例で言えば我々の好み、私たちのニーズということになります。神に信頼して神と共にいる、神と共に生きる、これは行いではありません。一緒にいるという、こういう性質がないと天の御国には招かれないんだろうと思います。そういう意味で幼子のように悔い改めて幼子のようにならないと誰も決して天の御国に入ることはできませんと言われたんだろうと思います。私たちが計算して策略を巡らし、キリスト教をどうやって広めるか、政治家にもお金を送って、あの人のことは憎いと思って恨みも持ちながら人を批判して裁いているならば、それは天の御国の性質ではないということです。幼子のようでないと誰も決して天の御国には入れません。あなたも私もです。それで毒が抜けるということが必要なのだと思います。修行善行救いのための努力の行いではない、誰も誇ることのないためです。主イエスキリストの十字架の憐れみのゆえに、そしてイエス様が死なれたのは私たちが起きていても寝ていても神と共に生きるためであるということ、純粋であるというか、これは行いではないんです。行いによる救いではない、ただ純粋であるということ、神の光のうちに、神の許しのうちに、神の恵みのうちに、神を愛し隣人を愛するということ、謙虚に神と共に、それをこの幼子として来てくださった救い主を待ち望む4週間の前に思いたいんです。再臨があるということ、急に来るということ、だけどそれへ備えた生き方をしていくということ、ローマ 12-10、 最後にこの箇所を読んで終わります。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。そして天の御国を思います。それがどのように美しいところであるのか、どのように素晴らしいところであるのか、どのように透き通ったところであるのか、そしてそこにおられるあなたは、そしてあなたに招かれたすべての方々は、善意に満ち、愛と喜びと恵みと許しに満ちた方々であることを覚えます。どうか私たちがこの地上においてすでにこのような生き方を求めながら、再臨を待ち望みつつ歩むことができますように、謙虚に他の方々を自分より優れた方々と本気で考え、人々にどのようにお使いできるか考え、どのようにし愛を表すことができるかを考え、実践することができますように、そして何よりもあなたの愛のうちにおらせてください。あなたをお愛しいたします。愛による帯によって私たちの教会が包まれていきますように、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。